僕ちょっと一個やりたいことあったんですけどいいですか。
はい、
どんぐり FM ごっこしたいんですけど、
うん、
ちょっとやってい
い。どうやればいいですかそれは。
僕あのブリングバックってんで、
はい、
はいどうもブリングですから始めていいですか。はい、
あ、やりましょう。じゃあ
の真似したいやつ。
はいどうもブリングです。
どうもなるみです。
いやいやいや、
いや冬ですねもうね。
いや寒いっすよなるみさん。僕ね、
うん、
暑いより寒い方が苦手なんですよ
だってさ新潟だからどうすんのそれ。
いやもうどうしようもないんですけど、
うん、
いやでもあのさっきなるみさんにリンク送ったんですけど
めちゃめちゃトレースしてくれんじゃんリンク来てないし。
あの最近ハマってる YouTuber がいて、
はい、
あの鬼滅の刃の歌を歌ってるリサさん
です、うん、いますね主題歌のね。
そのリサさんの歌唱力をどんだけすごいかっていうのを説明するボーカルレッスンの女の子がいるんですけど、うん、この人天才この人本当天才
なんかあれですね、どんぐりをトレスというよりも夏目さんのモノマネしたい人です
いやこの人本当天才で、うん、リサさんがどんだけ細かい歌を歌ってるかっていうのをもう一回一回そのファーストテイクっていうのがあるじゃないですか、
はいはい、
それをもうちょっと歌ったら止めて、いやここはこれこう強弱でとか全部説明してるんですよ。
へー、そういう YouTube があるんですよ。
はい、
うん、あとリンク貼っておきますけどね
、はい、っていうのがやりたかった
こう忠実にカバーしてきますね、
うん、俺夏目さん超好きなん
です。何それは
って何それはまで行きたかったんですけどちょっと詰まって
お便りがないから
、ね、お便りないから夏目さんのもう本質しか見てないスタイルが俺超好きで、
はいはい、ああいうのね、うんうん、
もう無駄なことはしないみたいな。
しないですね。確かにね、本質追求するマンで人の気持ち考えないマンですからね、
はい、うん、あれがかっこいいですね。かっこいいと思っちゃうんです僕は。僕もそういう節があるので、
うんうん、
けど成美さんのこのカバー力、そしてちゃんとこう周りに気を使う力すごいですね
やっぱ僕もね普段誰も気使わない分あのどんぐり収録中だけは拾いに行ってる感じはしますけどね
だって俺びっくりしたんですけど、
はい、
ポーカー始めて、
うん、
全集中でポーカーやったじゃないですか、
はいはい、
そんで日本で2番になったんですよね。
らしいですね。
それって超すごくて、
うん、
僕ダンスやってるから分かるんですけど、うん、そのダンス業界でも日本で2番ってなのって本当に全てを捨てて捧げて、
ダンスとはもういろいろもう裾も広いから
ダンスに打ち込まないと2番とかなれないんですよ、うん、それを やってのけたっていうのは超すごくないですか。
いやでもああいう局所的に集中する人っていますよね、他のことを一切捨ててね。バカでかい駅で、
はい、
このコンビニちょっとハイボール飲んで、
はい、
ポッドキャストの収録してるってもうね想像しないですよね状況として。
まず僕は成美さんがこう新潟来るっつって誘ってくれた時点で、うん、もう天にも昇るようなてかもうチタがなくなったんですけど、
いや僕はねやっぱね
すごい面白かったですね。
いちごの暴れ馬さんに会いたかったんですよね。
ここ最近すごい人生が僕なんかすごい変化がありまして、
はいはい、
例えばイラストを描いてるんですけど、
うん、
その新潟のバンダイっていうすぐそこにある
あのプラモメーカーのバンダイですか。
違う、新潟にバンダイっていう地域があるんですよ。
あ、はいはい、
新潟の一番ホットスポットなんですけど、
うんうん、
そのバンダイで横10メートル縦2メートルの板にイラストを描いてくれないかっていう、
めちゃめちゃすごいじゃないですか。
依頼が来た
り、プールみたいな面積じゃないですか。
そうす、もうほぼプールなんですよ。
25メートルのプールみたいになってるじゃないですか。
その泳ぎ25 泳ぎ切るみたいな感じなんですけど、うん、そこにイラストを描いてくれとか、
うん、
まあ、ラジオに出てくれとか。
すごいですよね、もう地元のクリエイター的な。そうそう、
であのテレビの取材とか
すごいじゃないですか。
でもその中で一番僕が嬉しかったのは、うん、成美さんから一緒にコンビニの前に飲もうって言われたことが圧倒的に嬉しくて。
でもね、このさ酒がうまいさ新潟っていう町で どこの町でも売ってるチタハイボール飲んでるってのはどうなんだろうなと思うんですよね。
いやこれが
もっといいものがあんのにさ、
これが全てだと思います。
まあでもうまい、
うまいっすね。
駅の階段飲むハイボールっていうのは。でもね、新潟すごいいいとこですね。
新潟いいとこ
っ
すね。
だってもう昨日東京夜出てきたんですけど、はい、夜行バスで、
はい、
片道3000円っすよ。
そうっすね、
安くないっすか。
安いっすわ。
でしかも夜12時発なんで寝てれば着いちゃうんですよ。もう気づいたら朝でしょ。あれ俺さっきまで銀座いたよねっていうのに
銀座から来た
んすよ。いたんすよ、有楽町いたんすよ。
有楽町いたんすね、
うん、さっき有楽町あったのに、うん、パッと目覚めたら新潟駅です、長旅お苦労様でしたみたいなアナウンサーへと降ろされて、うわ眠うと思って新潟駅前のサウナ行って、はい、2時間温まって、そのホテルサウナっていうのはねホテル着いたんで、はい、ホテルの朝ごはんのビーフ食べて、うん、800円なんですよ。安いなと思って。
安いっすね、
食べ放題なんですよね。食べてずっと駅のスタバで仕事して、でずっと駅いたわ新潟駅がすごいの。新潟駅ってすごくないですか。
新潟駅すごいですね。ポンシュ感がすげえ強いです。
強い
ポンシュ感っていう、うん、なんだろうな、すごいいいところがあって。
そう
ポンシュ感っていうのは何かっていうと、これ夏目
さん的な説明だよ
ね、うん、全部の酒飲めんですよ。
そう、新潟中の酒がポンシュ感に詰まってて、それが駅の中にあるし、はい、で新潟中の名産品のおつまみとかも全部駅の中にあるから、僕駅出れなかったんですよ。
下手したらだから県外から来た観光客がポンシュ感来て調子こいたら、もうそこでエンドゲームなんですよ、うん、
そこでもう死にますからね、
はい、
だって飲み放題のあれもあるじゃないですか。も
うサノスの指パッチみたいな感じで全員酔いつぶれる。
そうっすよね。僕初めて今駅出たと思ったらそこに埴輪ですからね駅なんですよまだ
そうか、駅から出てない。
出てないんですよ
まだ。マサラタウンから出てない。
出てない。そうそうそう、新潟駅はやばい。駅の中に全ての美味しいものとお酒がある。
大木戸博士から最初にもらったポケモンが越後の暴れ
者。暴れ者だったん
ですかそれやばいっす、うん、
最初のポケモン選んでって一匹しなかったみたいなって
それやばい
っす、ね、やばい。新潟駅って結構すごいですね、うん、僕今まで新潟って例えば湯沢とか、
はい、
スキー場とかで行ってたんですけど、はいはい、あと佐渡島とかね、はい、行ってたんですけど、新潟駅がやばいですね。
新潟は結構飯馬のレベルが半端なくて。
半端ないですね。
なんだろう、そこあたり、まあ、例えば赤ちょうちんの店とかあるんですよ、
うん、
赤たぬきとかいう店が有名なんですけど、うん、もうそこあたりの居酒屋入っても飯馬のレベルが高い。
いやレベルが違いますね。でもね本当片道3000円って考えると、なんか仕事終わったら飲みに来ればいいんじゃんと思って
そうっす。
例えば月曜日夜まで仕事して、はい、月曜日夜銀座からバス乗りました。朝火曜日、うん、新潟です、
はい、
新潟で仕事して、
はい、
その日めちゃめちゃ飲み食いしてね、またバスで帰れば、
うん、
もういいじゃんっていう。水曜また出社すれば東京です。
金曜日に温泉行くやつですよね。
あ、そう行くやつ、蒲田と一緒ですよ。
そうですね、うん、それはあると思いますね。
しかもこの辺泊まっても一泊今2000円ぐらいなんですよね。
GoTo トラベルね。
GoTo トラベルで。
そうなんですよね。
いやだからね、僕週1来ちゃうなと思ってい
やまあでも週1新潟はありですね。
ね、しかも駅出ないっていうね週1新潟駅だけ来るっていう。でも全然いいなっていうぐらい。
それいいですね、越後、
うん、
の暴れ馬もいる
し、そうそうそう、
カフェ明星さんもなんなら
いるしね、うん、明日カレー食べに行こう
と思うんですけど。逆に俺らから言ったら東京も全然行けちゃう。
そうなんですよ。だから何、仕事終わった後にバスで来て、うん、ちょっと飲んで、もう帰った翌日また戻ってね。
東京はねやっぱ面白いんですよ、新潟の人からすると、
うん、
なぜかってやっぱ人がいっぱいいるからです、
うんうん、
あとはやっぱ多様性の感じがすごくて、いろんなものがあるし、なんかどっかで一人で飲んでてもどっかと出会えるんじゃないかみたいな、
うん、でも意外と近いですね。
近いですね。
結構近いなと思った
んで。3時間はやっぱ近いです
ね、うん、だから今度来てくださいよ、案内しますんで、いいコンビニ。
わかりました。なるみさんがポッドキャストを一本編集するぐらいに一本半ぐらいでついちゃう。
ついちゃうんでね。ここのコンビニはいい酒入ってるよってとこに連れてくんで。
東京のね。
うん、
いやそれやっぱちょ裏どんぐりとかで行った方がいいっすよ。
うん。
なんかツアー組もうぜっつって。
なんかね、 地方の裏どんぐりユーザーが集まる日をちょっと設けたりしてね、う
ん、それなんかゴーガンズバーでしたっけ、
ゴーガンズバーでで
みんなでオフ会して、うん、っていうのすごい
そうっすね、あの越後の暴れ馬さんが、はい、ゴーガンズバー来るときはみんな集まって飲むとかやりたいですね。
いやもうそれを相当やっぱ裏どんぐり、まあ、どんぐり裏どんぐりってどんぐり FM の、うん、なんだオンラインサロンみたいなもんで、
まあそうっすね、
すげえ人たちがいっぱいいるんですよ、うん、まあ、花歌梶さんとかしっかりですけどすげえもうスキルフルな人たちがいっぱいいるんで
農業の中でも上の方の人
たちが恐れ多いんですけど、うん、
まあでもあの場所もね、あの入ったからには、うん、あの場をめちゃめちゃ利用し尽くした方がいいんですよ、うん、遠慮せずに。
僕もノートとか書くときに、うん、まあ、ここぞっていうノートあるじゃないですか、
はいはい、
そういう時にまあ利用し、
あ、そういう時はぜひね僕に下書き送ってくれれば完璧にタイトルつけるし、サムネはこういう方がいいよ出だしはこうした方がいいんです
、面白いです、
うん、終わり方はこういうちょっとなんだろうジーンとくるような終わりしようみたいなやりますんで、ぜひ言ってください。
え、じゃあ夏目さんはどういう女性タイプなの？ギャル
っすか？全然知らない、全然知らないけどね。
そういう話2人でしね。
いや2人で話す時ってもう収録しかないから、
いやいやいやつって、
いやいや
つって熱くなってきましたね
はい、じゃあ今回もありがとうございました、お疲れって。
俺ねライブ YouTube でライブ配信見てたんですよ、
はい、
あの始まり方のナチュラルさがすごすぎて、うん、なんか話ちょっと切れたなと思ったら、うん、はいどうも夏目です、
実際始まるからね、
えっつって、はいどうも夏目です、合わせてるじゃないですか、うん、それがもうねすごくてびっくりした、それ
もう
そんな、なんだ、あうんの呼吸ってこれやん、
ドラムがドドンと始まったら始まるみたいな感じですね。
結構あの間もあるじゃないですか、
はい、
でちゃんと後で編集すればいいかっていう気持ちで間もを取ってんだなっていう、
そう
っ
すね、
あって、うん、どこまでもフラットなのがやっぱ面白いですね。
なんかあんま作れると続かないんですよ、
続かないっすね、うん、
ただただ自然にやらなきゃダメだし、うん、で、まあ、その状態で気持ちいい状態をね保つというかね、そうしないとね5年に5年やってらんないですしね。
結構 何年やってんですか、普通に。
もう丸5年超えたところですね。
あ、うん、じゃああと5年したら多分とんでもないことがあるんですね。
そうですね、まあ、10年行きたいですね、
うん、僕 なんか最近何でも10年かなって思ってるんですよ。
いやバイオリンも10年だし、うん、ポッドキャストも10年ですよ10年続けば一生続くんですよ
そうそうそう、うん、僕ダンスは10年やったんですよ。
すごいですね、
ダンスは10年やって、うん、もうライフスタイルに入ってるんで、ポッドキャストも10年かなと思ってるんですけど、
うん、いや10年大事ですよ。
でもまあ濃さとかいろいろあるんですけど、10年間こう続けるってもう一個のなんか指標みたいな、
うんうん、
これやったらこんだけいけるっていうのがあるんで、
なんかねこの年になると何かで圧倒的な成果残すとか、すごいいいものやったみたいなことを自分で語るよりも、ただ続けてますよ僕は、これが好きだしっていうのがほのかに伝わるぐらいでいいんですよ。なんかそれ以上いくとやらしいんですよね。
わかりますよね。2年前の僕に言いたいです2年前の僕はとにかくスタイルが全てだみたいな、
うん、その
ヒップホップのカルチャーを伝えてみたいな、すごくて、
もう力入ってたんですね。
力入ってたんですよ、うん、力んで力んでやってたんですけど、今はもう本当に面白いものを紹介したりするだけとか、
う
ん、
いやそういう風にちょっと抜けたぐらいがいいんですよ。
どんだけ続けれるかみたいなところに重点を置いてるんで、
そう
それはもう本当どんぐりさん、どんぐりエムさんのおかげっすね。
そうっすね、もはやね続けるかみたいなところに力を入れる必要もなくて、ただやってるって、
そう
で気づいたら収録終わってたぐらいでいいんですよ。
どんぐりさんの本当すごいところはね、学びがちゃんとあるんですよ。
ないっすよ。
いやあんっす、あれですごくて学びがねあんっすよ。ギャグ漫画からいきなり食らうみたいなとこあるじゃないですか、たまに。
ギャグ漫画から、
まあね、2人の考え方がすごくね人生に左右してくるんですよ、リスナー
は。でもねそう言っていただけるとありがたいですね。なんかね僕らはあれやってるだけでなんかねもう自分たちの人生癒しになってるんで、ああそこから副次効果としてね、もし誰かに役立ったとしたら もうこれ以上嬉しいことはないんで。
あれはもう社会貢献ですね。
社会貢献なんてないでしょ別に。
あれはもう社会貢献です。あれもう就活生とか聞いたらビビなんかすげえいいなって思いますよ。
そうなのかな。
僕就活生じゃないですけど、うん、なんか就活生も選ぶ立場みたいなのを話すじゃないですか。
いや本当そうですよね、うん、
それってなんか俺らの視点からないんですよ基本的に。
そうですか、
うん、なんか就活ってこうなんか向こうの企業のに合わせるものなのかなとか思っちゃうけど、いや違うんだ、
うん、でもやっぱ僕らもね面接とかするんですけど、僕らも選びたいですけど、でも同時にね相手の学生さんから選ぶ立場っていうのを意識してちゃんとしなきゃいけないし、でもちゃんとするのも意味なくて質問見せた方がいいし、なんか全部見せた上で選んでほしいし、そうしないとお互い不幸になるじゃないですか今っていうのって昔分かんなかったんですよ
ね。分かんないっすね。
分かんない、全然分かんなくて、
ね、
言っても35、6過ぎて分かったことだから偉そうな言うことじゃないんですけど、だから遅くなって分かったことを言ってるってだけっすね。
あ、
うん、なんとなく今分かってきたけどこういうことなのかなっていうのを。
僕どんぐり FM の面白ポイントいっぱい言っていいですか。
ぜひぜひ。
まずゲストめっちゃいじるっていうのがすごいですか。
そうですね、
ゲストめっちゃ、あ、もうちょっと声高かった
ん
ですけど、
なんかね、ゲストは
めちゃめちゃいじるっすね。
ゲストは安心できないですからね。なめんなっていうね、お客さんじゃねえぞっていうのはありますからね。
めちゃめちゃキレてる人いたじゃないですか、うん、あ、なるみさんにツイッターで攻撃されるっつって。
そうっすね、元同僚ですけどね。
でそのゲストに対して、うん、いやこいつ下から来てるように見せかけてめっちゃアッパー食らしてんなみたいな、だから俺らもすげえいくんなみたいな。あれ、ね、超面白かったですね、あのやり取り。
ちゃんと時間取ってもらって来てもらってんのに、あのあいただいたディスに対して真っ向から返す。大人げない。
いや、まあ、そういうのがね面白いですよ、うん、
なんかさ、やっぱゲストを呼んでリスペクトしててもつまんないじゃないですか。ちゃんとね、
つまんないですね。
ピリピリしたやり取りを
ピリピリした
残したいなっていう。チタハイボール買った時点でもういいんですよ今日は。
チタハイボールなくなったっすか
ね、
この時点で。
もうね、チタを買い増しに行きたいんですけど回ってるから買いに行けない
っていう。回ってるからもうちょっとやめましょう、そろそろやめましょう。もう
何分ぐらいですかねこれはね。
多分こう30分ぐらいで今の部分カットするんで、もうちょっと短くなると。
不買運動起こるから
どんぐり FM の聞きやすい点なんですよ、うん、普段我々がこうテンション上がって話してることは、うん、そういうことにつながってるかもしれないんで、そういうのはちゃんと成美さんのそのやっぱ働いてる記事を書いてね、ちゃんと発信するっていうところで培われてる、 そうですね、うん、その番組でも言えば事故を起こさないみたいな部分につながってるのかなって思いましたね。
事故を起こさないだけでいいんですよ。事故さえ起きなきゃ何でもいいですよ、
はい、じゃあ最後に一番リスナーが気になってるなるみさんの性癖みたいなのについて最後で語っていただいて終わろうかなって。
性癖ですか、
はい、
性癖とかも僕はあんまないんですけど、ただね今後もなんかどんぐり聞いてくれる人をただちょっと疲れたと癒したりとかなんかほっとしたりとか、
うん、
そういう時間を提供することがやっぱ僕の性癖ですかね。
めちゃめちゃ俺らその性癖にベストマッチっす。なんかね他のポッドキャスト聞かねえけどどんぐりだけ聞いてる人結構多いっすよ、うん、やっぱ。
ただなんか立派な人じゃない人がこの喋ってていいんだっていう風な、
いやめちゃくちゃ
なんか世の中のハードを下げたいですよね。
あ、それはなんかわかります。
低いなっていう風に思ってもらえれば、うん、本望かなっていう感じですね。
まあ、退職ブログ読んだらそんなわけにはいかないですよ。
退職ブログは頑張れさんいるだけだけど、これ頑張れさんいるだけなんだけど。
じゃ あの最後に僕の番組ポヤシミって言ってるんですよ、一緒に行ってもらっていいですか。ポヤシミって言ってるんですけど、
ポヤシミ、
はい、おやすみっていうのオタク語なんですけど一緒に行ってもらっていいですか。
はい、
言いますよ、せーの、
ポヤシミ。